知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。11月9日日曜日に奈良市東富ヶ丘小学校で行われました奈良市総合防災訓練についてパート3をご紹介します。今回はその場で瞬時に状況判断が求められるブラインド型避難訓練で、参加したのは市民自主防災防犯組織、防災訓練機関、事業者及び市の職員です。このパート3では、避難所開設後刻々と変化する避難所運営で重要なトイレ問題、また公助の動き、医療アセスメントのコントローラーの役目などについてご紹介します。まず危機管理課課長補佐の竹内さんに避難所運営のアドバイスを伺いました。
避難所は受付が終わったとからがやっぱりいろいろやることがあるかなと思います。で、受付された方が中に入って、見回りして体調管理やったりとか、で施設がちゃんと無事なのかとか、でやっぱり衛生管理のトイレがすごい大事かなと思いますので、きちんと衛生上使われているかっていうのを確認するように、解説しただけが終わりじゃないという、そこからの運営をきちんとするような、アドバイスをさせていただきました。
次に体調に不安を抱える避難者の受付での様子です。
はい、慢性心不全で透析をされているということですね。
できなくて困ってます。
はい、
普段がなくて困っているんですけども、なんとかしてもらえますか。
主人なんですけど、脳梗塞の後遺症のために少し左麻痺がありまして、で水分を飲むときにむせたり、食事 の飲み込みが悪いことがあるので、飲み込みやすい携帯の食事や水分に取りをつけていただくとありがたいです。
食料の方が届き次第配慮をさせていきます。あと、もし何か体調に何か悪化等ありましたら、医療チームをそちらに待機しておきますので、お声掛けしていただければ採用させていただきますので、お願いします。
先ほど受付したんですけども、はい、高木と申します。主人も一緒に合流できまして、今一緒に移動してるんですけども、主人の方なんですけども、一平の方なんですけども、全く見えない、目が見えない状況で全盲で、私の方がちょっと右奥歯の方が痛くて、介護の方がちょっと支障が出てきてまして、痛みに耐えられなくて、主人が何か言ってきても対応できない状況で、ちょっとこちらも対応していただけたらなと思うんですけども、
は
い、
医療チームの方もこちら待機しておりますので、はい、そちらの方でそれは対応できる限り対応させていただきます。はい、ですから、もし現状我慢できないような痛みがありましたら、そちらの方お声掛けいただけましたら、医療の担当の者が対応させていただきますので、はい、はい。そしてご主人さんに関しましては、展示等そういったのは体育館ですのでございませんけれども、そこら辺はサポートはできる限り手ないと思うのでさせてもらいますので、はい、お声掛けいただければ。はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
はい、体調に不安を抱える避難者はどのような気持ちなのでしょうか。
私の方はでもちょっとわからないなっていうところですよね。もしかそういう中で対応していただけるっていうのが、まあ一旦入ってみないとというところはありますけどね。まあでもそれ以上はね、今までしようがないとは思いますけど、どうしたらいいのかとかいうのは全然ね、多分見えないので、多分不安なんじゃないかなっていう、
現時点では不安が残る。
そうですね。
受付には様々なシチュエーションを想定した避難者が続々とやってきます。
すみません、転倒して左足ひねりまして。
今のそのお怪我の具合はかなり厳しい状態ですか？どうですか？
そうです、もう歩けないですね。
歩けない、
はい、ちょ
っとお早めに医療につなげた方がいいですね。ちょっとまず先に医療チームの方につながさせていただきますので、ちょっとご案内させていただきますね。
右腕にお湯がかかって火傷してます。
痛みますか？
痛いです。
痛いですか？はい。はい、分かりました。そしたら医療の方につなげますので、はいはい、そちらの方にお進みください。
左足をひねって、はい、もう歩けないんで休憩させてほしいですよね。
医療の方にご案内しますので、
はい。
はい。
次に、市役所介護福祉課の白井さんに今日の役目を伺いました。
奈良市役所介護福祉課で勤めている白井あゆかと申します。はい、私は今市の職員として DMAT の皆さんと活動しているんですけれども、あくまで私たちは医療的な声はできないので、聞き取り調査をした上で医療的な何かが必要かどうかを、ドクターの方だったり看護師の方にお伝えする役をしています。
なるほど。具体的にどういったことを伝えることがありましたか？
まず、1人目のケースなんですけれども、2歳のお子さんが、発熱の症状があるということで、お父さんに感染はまだしていないんですけれども、これからテントで過ごしていく中でどう過ごせばいいのかという不安があったり、あと2歳のお子さんのことなので医療的な何か支援を受けられないかということを聞かれました。で、2つ目のケースは、卵アレルギーで配給される食事に卵が含まれてないかということをちょっと不安がられたがられてたので、それをどういうふうにしていくかっていうのを今話し合いました。
専門家に伝えて聞かれた方の反応とかを見られてどんなふうに思われましたか？
はい、まず、やはり教えてくださる内容で、まずドクターの方に医療的な声が必要かどうかっていうのを、私たちは判定ができないので聞いて、必要ないということだったら、これからどういうことに気をつければいいのかっていうのを、ご教授いただいた上で、市民の方、避難されている方に気をつけてほしいことを伝えるようにしました。
市民の方の反応はどんなものがありましたか？
やはり誰かに自分のこの不安な思いを伝えたことで、やっぱ話せたことで安心感を抱いている人もいれば、やはりちょっと具体的な支援を受けられないっていう方もいらっしゃるので、ちょっと不安になっている方もいられたので、ちょっともどかしい感じはありましたね。
それでもこれは必要なことですよね。
そうですね。やはり市の職員としてできるだけ、希望は叶えてあげたいんですけれども、やはり資材がない状況、過酷な状況で、正確な判断をするには職員だけではなく、やはり専門的な知識を持った医師の方、看護師の方の支えが必要だなと改めて感じました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
医療アセスメントのコントローラーの方に役目を伺いました。
南奈良総合医療センターの看護師の高山といいます。
今日の防災訓練ではどんなお役になっているんでしょうか？
こちら避難所の訓練を行っておりまして、で医療アセスメントといって他職種の合同チームが避難所の状況を確認していくんですけど、そのコントローラーをしておりました。
他職種、はい、それはどういったことですか？はい、
医療だけじゃなくって福祉とか保健とか、あとは、その地域の方たちと一緒になってこの避難所での生活環境を良くしていくために、まずこの避難所の状況を知るということが大事になりますので、そのための、チームの編成をしていただいております。医療だけじゃないっていうところですよね。
そういったシステムがあるんですか？
システムとしてまだ十分確立されてないところではあるので、既存のシステムに、それぞれの専門性がありますので、それぞれの専門性を生かしながら力を出し合ってアセスメントという、被災者さんたちの対応をしていくっていうところですね。
これはどういった要請があってここに至ってるんでしょうか？
おそらく DMAT として避難所に派遣という形になると、その被災した県からの要請を受ける形で、チームを派遣するということになります。で同じような形で各団体からの、派遣要請あると思いますので、それが、取りまとめをする、例えば市役所ですとか県庁とかで編成を行われて、被災地に実際に派遣されるという形になると思います。
なるほど。それでは被災後すぐにっていうわけにはなかなか難しそうですね。
まさにおっしゃる通りで、いわばこれは控除なので、それまで医療のチームですとか福祉とか保健のチームが入るまでには時間がかかりますので、それまでは自助とか共助という形で地域の皆さんです頑張っていただくことを が必要になってくるのではないかなと考えています。災害の規模によって変わってくると思いますけど、今回のような想定ですと、まずは奈良県内で対応、それが難しければ他府県に依頼をするという形になってくるかなと思います。やはり皆さんの生活場に入っていくということになりますので、まずは僕たちが何者なのか、何ができるのかということをこういう形で知っていただくということも大事なんじゃないかなというふうに考えています。
そうですよね。先ほども避難所に入る際に入っていいですかっていう問いかけがありましたけども、そのあたりはどうやって気をつけていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、医療として大切だとは言っても、避難所というのは皆さんの生活の場になっておりますので、やはり他人の家に土足で踏み込むことがないように、派遣の際には自分たちがまず被災者さんたちの気持ちをおもんぱかって注意して活動していきましょうということは事前からお話はさせていただいております。
それで本当に紳士的な対応でちゃんと入ってこられたっていうのがインパクトありました。
ありがとうございます。このような形で、訓練をしていただけるということは大変ありがたくて、やはりいざ本当に災害が起きたというときに、じゃあ効率的に活動できるかというと難しい部分はあると思いますので、このような訓練や研修の機会を通じて、皆さんが日頃から自主防災の考えを持っていただくということが大事になるんじゃないかなというふうに考えております。
そしていざとなったら助けに来てくれるっていう安心感、本当に伝わりました。
はい、頑張りますので、これからもよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
視察に来られていた須作地区自主防災防犯会会長です。避難所のトイレ問題は共通する大きな課題です。
それぞれ地域のそれぞれ情報を持ってるわけだよね、ここでね。だからそれを共有してたらもっとよくなるかなと思って。今でやっぱりトイレが一番問題なんですよね。どうやって使うか、まあ、この間もちょっとその機関の話では、実際に自分でその防災被害所のトイレ使ってみないことには困りますよ。普通でしたらね、もう跳ね返ってきてえらいことになるらしいです。だから練習しておかないとできないですよって話から、いや実はこんなことやってますよと。やったことあります？いや絶対自分で。やっぱりうちの地区でもね、各自治会とかマンションもやっぱり災害用のトイレをね配布するようにしてるんですよ。で、まあ、配布はしてるけども、実際家で使ってもらうように今度働きかけをしよう。えらいことになりますよと。水がないのに汚れたらどうしますか。
ありがとうございます。
視察中の鳥海地区女性防災クラブ奥村会長です。避難所のトイレ問題に大きなヒントを得たようです。
何かヒントになったことはありましたか。はいはい、トイレのね、携帯トイレの実際使ってみてのいろんな課題を解決するために工夫されているのを伺って、ちょっとパクらせてもらおうと。
例えばどの部分か。
大きいビニール袋、トイレにね、大きいビニール袋をつけて、まあ、用足して、それを捨てるっていうのなんですけど、それだともう、一個一個の袋が、一回一回では大きすぎる。で、ゴミも多くなるし、こう、飛び跳ねたりもするので、ちっちゃなジップロックの袋を用意しとけば、個人的にそれを使って、できるんじゃないですかねって。
彼女は、ね、女性防災部の会長なんですよ。で、ね、だからそういうトイレについては かなり今まで一応、まあ、住民なくてもいろいろアナウンスはしてるんですけどね、それに一個なんかプラスができたなと。
そうですね、凝固剤を入れるって、凝固剤を入れて、もうおしっこを、ね、固まらせて、それをもうゴミのところに、ね、捨てていくっていうので、コンパクトにできるっていう。
あと1時間ですね。
東富ヶ丘地区自主防災防犯会大木田会長にお話を伺いました。
今日まずお手洗いが大事だというふうに伺いましたが、そのあたりお話しいただけますか。
はい、わかりました。災害時のですね、避難所で一番大切なのはトイレを清潔に保つことなんです。で、一人でももうそのトイレを準備する前にですね、断水中の水洗トイレを使われると、特に台の方ですね、もう後始末が大変なことになって、後に続く人たちがみんな使えなくなると、そういうことがありますので、私たちはトイレをまず封鎖しました。はい、ガムテープでもう全く使えないように扉を封鎖しました。そして、使用禁止と書いておくと皆さんが非常に不安になります。ずっと使えない。で、それは必要ないので、9時30分から 9時にこの訓練始めたんですけども、9時30分から使用できますという張り紙をしました。そして9時30分には実際に、断水時ですから水洗使えませんので、ただトイレの便器は使えますので、そこにビニール袋をあらかじめ、用意してセットして、その中に凝固剤を入れて使えるようにして、それで、再開をしました。
そうですね、はい、その何時から使えます、それは本当にいいですね。どこで学ばれたんでしょうか。は
い、いやもう私のいつも考えていることで、人をですね、初めての人を不要にいたずらに不安にさせないということは、不特定多数の人たちがたくさん集まるこういう場所では一番大切なことだというふうに思います。ですから少しでも安心できるように、もう嘘でもいいからその時間をきちんと書いておくと、その時間になってまだ準備ができてなかったら必ず知らせてくれる人がいますから、その時に、やっていけばいいわけで、まずとにかくトイレを清潔に保つということが大切だというふうに思っています。それからその後のメンテナンス、今日はそういうスタッフの皆さんを作らなかったんですけども、実際に解説をした後はまず一番大切なのはトイレ係を交代でやっていくと、これだと思っています。
何はなくてもまずトイレのことということなんですね。
この頃大きな地震が続くようになって、やはり一番被災者の方がおっしゃるのがトイレだんですね。ですから私たちもその教えは無駄にしたくないと思って、もうとにかくトイレファーストでやっております。
今後どのような思いを持って活動していきたいですか。
はい、この地区は自宅避難を、基本と考えていますので、まず自宅のトイレを使えるようにしていきたいというふうに思います。それからここの避難所のトイレですね、ここもきちんと使えるようにしたいと思いますけれども、繰り返しますが、まず自宅のトイレが使えるように居住者のこの地区の皆さん方に協力を求めていきたいと、こんなふうに思っています。
自宅ではどんな、
そうですね、断水がまず前提ですので、それに対して凝固剤を用いて一般の燃えるゴミとしてトイレの処理ができるように、これを考えています。
他の地区の方が視察に来られて大変いいアイデアだと喜んでおられまして、はい、これ今後勉強会もしたらいいなんていうアイデアがありましたけども、はい、いかがですか。
これは奈良市としてですね、防災会の会長会議がありますので、そちらでまとめて皆さんとこれから研究していきたいと、こんなふうに思っております。
これからもますますの充実をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。どうも
ありがとうございました。
はい、どうも失礼しました。
ここでは11月9日日曜日に奈良市東富ヶ丘小学校で行われました奈良市総合防災訓練についてパート3をご紹介いたしました。
防災メモ。災害の時、飲み水とは別にトイレを流したりするための生活用水も必要になります。水道の復旧には1週間程度かかる場合があります。阪神・淡路大震災の時には復旧に3ヶ月かかった地域もありました。日頃からポリタンクに水道水を入れておいたり、お風呂の水をいつも張っておいたりして水を確保しましょう。汲み置きした水は火事の時の初期消火にも役立ちます。浴槽には蓋をして小さな子供が落ちないよう注意してください。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。